こんにちは。2018年1月の天使の読書会第2週目が始まりました。天使の読書会は本屋の天使が集まって読書会をする模様を垂れ流す番組です。
戻ってきましたね。賛成したのかな、何かね。
2週目3週目あ1週目は雑談も終わりましたね。2週目3週目は、去年のおすすめ本、はい、去年読んだおすすめ本を天使がおすすめします。おすすめ本をおすすめします。
おすすめ本を垂れ流していく。
はい、はい、で本日は、1月2週目の放送ということで、今年のおすすめ本をまず天使さんに1冊ずつ紹介してもらおうかなという感じの展示で行なっていきます。司会は持ち回り制で、今週も愛を双子のライオン堂の武田が担当します。では、じゃあさっきの反対からかな、
うん、
松井先生、ハブの松井さん、はいはい、お願いします。
これでもなんか冷静に考えたらさ、うん、あと2回しかないじゃん、
うん、
1人2冊
2冊
か。
あ、でも今ババって2冊言ってもいいですよ。
目の前には6タイトルある。
あの、なんか
全然大丈夫だけど超名作のやつからいきますね。
まずどうしても言いたいやつ言いましょう。
あ、どうしても言いたいやつ言う、うん、あ、どうしても言いたいやつ言う、言うか、うん、じゃあ
多分
でもこれ言い始めたら多分、去年出た本の中で圧倒的なナンバーワンはゲームの王国、小川さとしさん、はい、の早川書房から出てるやつです。上下巻で800ページぐらいある、単行本上下巻で800ページぐらいあるんですけど、これはもうなんか数年に一度のベストですね。これはね、確実に、なんだ、毎年2月ぐらいに、SF が読みたいっていう、早川書房が出す SF のこう投稿型ベスト、本を発表するんですけど、今年に国内編と海外編があって、まあ、国内編はほぼ 100% これが取るだろうと思われます、うん、というぐらい出色の出来で、新人賞受賞後2作目で単行本が上下巻で、1800円の単行本が上下巻で出るって時点で相当なことだと思うんですけど、まあ、それだけの実力かな。
ちょっと話題になりましたよね、その SF の外というか、SF じゃない人たちでも、僕あんまり SF 読まないんですけど、聞きました、読んでないんですけど、
基本的には上下巻で、基本的には一部二部構成みたいになっていて、一部があのクメール・トゥージュというかポル・ポトの時代のカンボジアが舞台なんですね。で、2部があの、まあ、これ別にネタバレでもなんでもないんですけど、近未来、今2023年とかの頃の話が、メインになっていて、これはもうすごい、結構脳科学とかの話がどんどん出てくるやつなんですね。で、多分話題になったのは特に上巻で、上巻のそのカンボジア時代の描き方っていうのがあの素晴らしくて、非常に臨場感もあるし、すごい知識も調べているし、それでいてなんか小説としてちゃんと面白さがある。もうこの上巻だけで確実にこの人はこんなに書ける人なんだっていうのがすごくわかるという話ですね、感じです。で、上巻ほとんど SF 要素がないです。ほぼないです。で、下巻になってくるとちょっとその脳科学のことが入ってきて、まあ、ゲーム開発をする話になってくるので、あのゲーム、あの要はなんですかね、の人間が自分 の意思を認識するときに出てくる脳波を使ったゲームみたいなのを開発する話になってくるんですよ。こっちはちょっと SF 要素が強いですね。で、まあ、基本的にはあのちょっとっていうか、まあ、本当にちょっとだけ人より頭がいい、おそらく世に数百人はいるであろうぐらいのレベルの天才な2人が、男女がたまたま上巻で出会って、それで、まあ、すれ違っていくんですけど、その2人の運命っていうのをこう群像劇だから、2人以外の語り手が延々と語りながら、その2人を描き出していくっていうストーリーで、でゲームの王国っていうのは、まあ、世の中っていうのを結構ゲームに例えて、考察するっていうのがこの話の大きな軸になってます。政治システムであったりだとか、特にそのゲーム、人生をゲームに例えるとバグが多すぎてやってらんないみたいな話が出てきたりだとか、そういうゲームっていう軸と2人の、まあ、男女っていうのをたまたま男女だっただけで、 人間に聞かれてもいいんですけど、2人の人間の人生を60年以上描ききって、素晴らしいラストに持ってくるっていう、もう本当に完璧な
完璧な小説、
完璧な SF 小説ですね。
すごいご両
親、ここ数年に一度の大ヒットなので、必ず多分また2月のベストが出た時にまた話題になると思うので、ここは今読んでおいても、
先に読んで1月中にこう読んで、うん、
素晴らしい出来ですね。
素晴らしい、うん、
本当に圧倒的ナンバーワンでございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ酒井さん、
うん、
どうしても言いたい、
まずどうしても言いたい、
うん、時間があったらもうあと月に1冊だけみんなとりあえず紹介する、
とりあえず、なんか真面目っぽいのがあんまりやりたくないな。
酒井さんもね、5、6冊持ってきて
くる。6冊あるんですけど、うん、割とやっぱ本屋っぽいのとかが多いんですよね。でもやっぱ個人的に一番好きなのは、僕やっぱその科学系の随筆、まあ、スタンダードブックスとか大好きですけども、
はい、平凡社
から出ている。で、今月もスタンドボックス新刊出てましたけども、それに1個前ですかね、日高俊孝さんが出てたのが出てましたけども、それとは別で、以前に出てる本で、これは古本屋さんに買ったやつですけど、人間はどこまで動物かという、これも随筆集ですね。
出版社はどちらですか？
出版社が、新潮ですね。
はい、
うん、
はい、
もう文庫になってます、
なってるはず
ですね。緑色、日高さんってなんか緑色のイメージが勝手にある、嘘かな。
どうなんだろう、文庫版ちょっと覚えてないかな、
も
う
決してなんか今年出た本みたいな感じじゃなくて、
多分完全な、はい、名著とかそんな扱いのもので、ね、でやっぱりこう、うん、こういうなんでしょう、興奮もしないし、
うん、
なんか本っていいよねとかそういう風にも全くならないんですけど、ただ読んでて楽しいというか。ね、
メインはどういうこと書かれてるんですか？
基本的にはこの日高さん、著者の方は一応動物行動学の専門の方で、まあ元々は大学の職員から、滋賀大学の、学長さんまでやられた方ですね。でその間にの場面でいろいろ起きたことですとか、まあ、例えばその滋賀大学の準備をしているうちに、実は大学の敷地に川があるんですね。でその川をちょっとたまに大水で町が水浸しになるんで、
うんうんうん、
ちょっと整備し直そうっていう時に実際にその動物行動学とか、要はその周辺の学、うんうん、学部内の先生方がそこに参加をして、いかにその自然を残しつつ川を氾濫させない形にするかみたいなことを取り組んでる話とかいう、すごいそういうなんか社会的な話もあるかと思えば、まあ単純にたまたま学会の仕事とかで行った外国の先のとこで知り合った恩師の方と一緒に喜んで見つけた虫の生態について、実はめっちゃ勘違いしてた話とか、本当になんか自分のその経験と知識に基づいてやってきた、考えたことっていうのをただただ書いてるだけなんですね。でもやっぱりその豊富なその知識量と、まあ多分ご本人も本とかすごい読んでらっしゃるんでしょうね、文章がうまいという、単純にそれを読んでるだけで気持ちいいという、やっぱそういう書き手ってすごい大事な、存在だと思いますし、これからもまだ若い人とかもこういうことが書ける人が出てきてほしいなと思いますね。結局真面目になります
ね。ちなみにこれね、さっき聞いてる方とはパリパリ言ってるんで、
ね、
本屋さん特有の、
ね、パラフィニッシュ、
パラフィニッシュが巻かれてるパリパリです
パリパリ音
も、パリパリ音をだいぶ入れてましたね、
はい、とてもいい感じでした、はい、じゃあ柴田お願いします、
はい、私今年っていうところでくくった時に、なんですけど、こっちかな、この絵本を紹介させてもらうんですけど、どうしてそんなに泣いてるのっていう赤ちゃんの絵本で、これ私がいいなって思って買ったんですけど、1歳の娘がすごい気に入って、もう今どうしてそんなに泣いてるのって言うただけで絵本探しに行くぐらいなんですけど、これ出たのかな、これ今年の多分2月に出た本で、でこれ著者の方が実際自分のお子さんを見ながら書いた絵本なんですけど、52歳で赤ちゃんを授かったお父さんが、
うん、あ、お父さん
です、お父さんが あのお子さんのね様子を見てあの描いた作品なんですけど、そうそうそう、結構ねあの絵柄とかも楽しくって、
うん、
でなんていうか、うん、どうしてそんなに泣いてるのっていう、だいたい赤ちゃんっていう泣きとか、なんか親もなんで泣いてるのか理解しなくて辛かったりとかするんですけど、うん、っていう親向けなのかなって思ってたら、まあ今言ったみたいに1歳の子もすごい食いついて気に入ったりとかしてて、
どんな構成なんですか？
なんか、ね、最初赤ちゃんが泣いてるんですよ、
うん、
で、まあ、おむつも替えたしミルクも飲んだしいっぱい遊んだしって言って、で、あのそんなに泣くとってみんな起きちゃうよって言って、どうしてそんなに泣いてるの、お昼にお日様を捕まえたかったからって言って、
普通に読み始めて、
普通になんで泣いてるのっていうのを問いかけていくんですね。
問いかけをずっとこうやって
綺麗な絵と共にね、
絵と共にね、そうそうそう、こういう感じでずっと進んでいって、でまあ最後はあの寝るっていう、
うん、
そうやって問いかけていく間に、うん、あらあら寝ちゃったわねみたいな感じの穏やかな話なんですけ
ど、お子さんはどこが気に入ってるんですか？どんな感じのとこ？
なんかね、飛行機雲のところかな。
ああ、なんかなんで泣いてるか理由をこう、うん、聞いているところのワンシーンとか
ですね。ワンシーン、でも別に特にこだわって好きとかではなくて、本当になんか全体が好きなんでしょうね、
うん、
やっぱ問いかけてる感じが自分に言われてる感じになるのか、赤ちゃんの子供を出してとかよくは分かんないんですけど、すごい食いついて、でなんかあ親目線で選んでも意外と子供を気に入ることあるんだなっていう、今まあちょっとこっちも紹介しちゃうと、一切
待ってすいません来週のネタはまあいいか
どうぞ。ネタバレしちゃうと、こっちはこの1歳半っていう絵本も4歳の子が食いついて、これギーニーライテンさんで買ったんですけど、そうあの4歳の娘は1歳半っていう絵本を気に入って、1歳の娘はこのどうしてそんなにやってるのっていう赤ちゃ
ん
の絵本を気に入ってて、あのそうなんです、あの別に親の趣味、こっちは親の趣味じゃなかったんですけど、あのすごい食いついて、
こっちとこっちというのは
1歳半1歳半は言うたら1歳半のあるあるネタを詰め込んでるんでしょ、これツイッターで人気があって、
へ
でこういうあるあるネタを詰め込んでる絵本なんですけど、
例えば
こう、
手をつなぎたくないとか、
洗濯物を身につけて尻餅で階段を降りるとか、
あれ今でもやってますよ
穴があったら入るとか、
そうですね、
嫌いな食べ物は食べないとかですね。
そうです、あの
俺もです
いやでもこうスプーンを口に持ってかれてるのにこ うまいこと逃げるパターンが6パターンぐらい書いてあって面白いですね。
かわいい。
そうそうそう、うん、まあ寝ると軟体動物みたいになるとか、うん、まあ結構まあ親が読むとあるあるっていうのも思うんですけど、うん、4歳が見ても多分1歳の妹がいるから余計4歳もあるあるやと思うらしくて、
この子やってるわみたいな、
静かにしてるときは大体散らかしてるとかまんまそうなんで、なんかそういうのをすごい読みながら一緒だねみたいな感じで言ってたりとかして、
大人版作っても面白いです。35歳
静かなときは大体ヤフーニュース見てまとめサイト見て
それが
いいですね。そうなんか、そうそうそう、なんかまあっていうのでちょっと私のっていうかは私が選んだ本で、なおかつ子供も気に入った絵本っていうのをちょっと今回、はい、用意しました、はい、
なるほど、
以上です。
ありがとうございます。じゃあ落合さん。
僕はやっぱりあの酒井さんにちょっとやっぱり
あ、
まあ、リスペクトじゃなくてやっぱりパリですよね。
パリどこに酒井さんにリスペクトが
パリパリって言って
た。あ、パリパリ。おじさん
たちようやく。さっきの
パリピン氏のね、パリパリと
パリが関わってる。まあパリ、パリの素敵なおじさんって言って。
はい、あ、どこから？
柏書房ですね。
はいはい、
で書かれたのが、まあ文頭で書いたのが金井真紀さんっていう、うん、まあフリーのライターで、うん、まあいろいろと本出されて
ます。前回なんか前々回なんかでもちょっと話出していただきましたね。
うんうんうん、そうですね。それでまあ要するにあの金井さんがパリに行ってですね、街角を歩いている気になったおじさんに、
うん、
まあインタビューして、たのをまとめた、まあ、スケッチをしながらまとめたっていう本なんですけど、うん、 でもパリってやっぱりいろんな人が住んでる、暮らしている、今移民もそうだし、難民なんかもそうだし、やっぱりいろんな人たちがやっぱり、まあ、それはヨーロッパパリだけに限らないと思うんですけども、やっぱり人の移動がすごくって、やっぱりいろんなバックグラウンド、まあ、出身地もそうだし、宗教もそうだし、まあ、性的思考もそうだし、いろんな背景を持ってる人たちがやっぱり暮らしている街っていうことが、これを読むとすごく分かって、それぞれみんな、それぞれみんなあの価値観、まあ、当たり前のことなんですよね。なんかパリっていうとみんなおしゃれっていうイメージだけど、決してそういうわけでも、ね、全くそうじゃなくて、
はいはい、これすごい後ろのこの推薦文ですかね、すごい中島京子さんの
言葉が、あ、中島京子さん
いいですよね。
じゃあちょっと読みますね、はい、パリは人種のるつぼ、おじさんのサラダボールだ。
サラダボールってところがす
ごい、読めば
20、サラダボールでもよく言うんです。
読めば21世紀の隣人の姿が浮かび上がり、クスクスも赤ワインもより味わい深くなるということですね。まあ、パリって、まあ、あのテロとかあったりとか、
事件がありましたね、
あったりとか、まあ、いろんな差別とかもあって、まあ、あのアフリカに、まあ、植民地持ってた関係で、やっぱりアフリカからの移民の人も多いし、いろんなところなんですけど、
う
ん、ま
あ、EU でね、全体的にあれじゃないですか、移動から、ね、自由に
行っちゃうから、そうですね、まあ、でも最近はね、やっぱりそういったあのフランスだと、極右のルペンとかがやっぱり出てきて、やっぱり移民に対する排斥の動きなんかもあって、まあ、それにイスラム教が入ったりとかして、いろいろ、まあ、混沌とした街なんですけども、やっぱりそれはなかなかパリジャンとかフランス人とかでなかなか一括りにできない、本当にいろんなあの個性というか考えて持った人たちが暮らしてるんだなってことが、これ読んで分かって、僕、まあ、まあ僕もおじさんですけど素敵なおじさんになりたいなと、
ベストおじさん、なんか
ちょっとなかなかちょっと選びにくいですね。ちょっとこれは本当それぞれに
一人一人がいいっていう感じ、
それぞれにやっぱりいろんな、
なんかこの本すごい今重大な誤解を招いている気がしていて、パリの素敵なおじさんで表紙に載ってる人そこそこ素敵じゃないですか、太陽を楽しめた、うん、そうするとなんかパリのおしゃれなおじさん、なんかジローラモとかウオモに載ってるようなおじさんをキッシューチャーした本に見えちゃうじゃないですか、ね、全然違うんですね、
全然違うんですね。あのそれでこれ面白いのは、これ帯が4種類あるんですよ。
おじさんが違うんですか？
おじさんは違う、
帯におじさんの絵が、
おじさんは全部違うんですよ、4種類あって、
はいはい、好きなおじさんをお持ち帰り、
好きな帯の本を選ぶことができるという本で、まあ、実はこれ、まあ、ちょっとうちの宣伝になっちゃうんですけど、今度このパリの素敵なおじさんに買われてる、まあ、ま
あ、
原画展、
原
画展をお店でやったりとか、まあ、まあ、金井さんを、まあ、お招きして、もう一人あの三夜の、本を書かれた、多田さんっていう写真家の方、三夜のすみません、ちょっと今ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、その多田さんと、金井さんが、まあ、対談すると、パリと三夜のおじさんについて二人が語り合うという
、おじさんない、
一応大きな括りで第1回おじさんサミットっていう、
大きな括り
でおじさんネタをずっとこれからちょっとやっていこうということで、ちょっと半分宣伝も含めてちょっとこの本をちょっと押しました、
はい、それすごい読みたい、
面白いですね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、最後武田君は、
僕はですね、どうしようかな考えときゃみたいなね
いや何冊かね持ってきてくださってるから、
まあ、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、これは売れてるしなみたいな
あんまり、まあ、店の売り上げとかも気にしますよね、
お客さんがね、売れてないのがいいと思う、世の中紹介するなら、僕が紹介しなくてもみたいな、
はいはい、
なるほど、
でも全部大体売れてるみたい
な、そうね、
ちょっと間違えます、ね、まあそうね、まあお店のことを少し絡めて喋れるのはこれかな、
うん、
ドセスキーのカラマゾフの兄弟で、まあ、別に今年読んでよかったというわけではなく、普通に名著ですし、うん、多くの人は読んでると思うんですけど、お店的にドステフスキーを2017年は読む年だったんですね、うんうんうん、で連続する読書会っていうタイトルをぶち上げて、ドセスキーの五大長編を、まあ、全部読む、半年で全部読むという読書会を企画して、無事全部読むことができて、最初はまあ5人ぐらい集まればいいかなってだったんですけども、最後には12、3人が常に集まるような状態で、半分以上が全部通しで受けてくれてる方たちだったので、双子のライオン堂というお店自体ではよく読書会はしてたんですけども、毎回単発 まあ、大体読書会って単発じゃないですか、急に、うん、あのまあ、うん、出てきた本だったりずっと読みたい名著を読み掘り起こすみたいなだったんですけども、ちょっとそれだとこう話がなんだろうな、短く終わっちゃうんですよね。その1時間2時間だと話しきれなかったり、うん、ある本についてこう触れれない時期時代なんだろうな、事態が起こるんですよ、
うんうんうん、
まあ、例えば関連書籍みたいな、だからドセスキーなんかで言うとその5編なんか全部こう重なり合ってる部分があるので、多分一つの読書会をやるとその罪と罰の話も、あ、例えばカルマゾフの兄弟の読書会でも罪と罰の話になるとか、
うん、
でもそれをこうやり始めちゃうと収集つかないし、下手すると読んでない他の本を読んでないって人もいるんですよね、
うん、
でそこで、まあ、どうしようってことで、じゃあ全部読もう、うん、みたいな感じでなんかノリで始めたのがそれだったんですけど、でうまいこと全部読みて、でなんか思ったより皆さんもなんか良かったと、その機嫌、なかなか名著ってこう読むタイミングが、それこそ今回もかなりいろんな本を今紹介してくれて、ほとんど新刊、酒井さんだけ
ちょっと古い本でしたけど、
まだ今積んでる本はかなり量がありますし、あの僕も新しい本2冊、あの3冊あるうちの2冊は今年出た本だし、あのあちらも新しいタイ
プ、あ、そうです、こっちが1歳半は一昨年で、うんうんうん、これがだから言うと去年ですよね、
去年ですよね、やっぱりこう毎年毎年はいい本がどんどん出てくと、
うん、
よりこう名著が読めなくなってく、心理的借金状態になるわけですけど、それをなんとかねこう引き出す借金を返済する企画ができればなと思ってやって、うまくそれが成り立ってよかったなと思ってます、うん、で大演壇を迎えてみんなでカラマゾフの最後のセリフ、カラマゾフ万歳をねやるという謎の最後にカラマゾフ万歳っていうシーンがあるんですけど、それをなぜかみんなでやるみたいなオチもつけてやりました。で来年も、あ、今年2018年ももう決まってまして、
うん、
今度はシェイクスピアの四大悲劇を読む
の
を連続で読むのと、あとは社会、ね、法哲学系の古典を読むみたいな、まあ、連続して読んでいく、うん、何がいいかというと、さっきも言ったんですけど、その罪と罰読んで次の回に、まあ、他の次の、まあ、カラマゾフ、その時はね、未成年とか悪霊っていうのを読むんですけど、うん、あの時のカラマゾフの 罪と罰を読んだから分かるみたいな、
うん、
あとメンバーもみんな罪と罰を知ってるみたいな、
うん、
なかなか面白いので、
うん、
多分そういう読み方を今後ライオン堂ではやっていけたらなと思いましたとさ、
うん、
おしまいです。
募集しました。2週目あるんですね。
2週目あります。
来週は
2週目は好きに。
はい。
白川さん全部言っちゃった。
まあじゃあ2週目ということで、
はい。
皆様また来週まで。
はい。また来週2週目とか3週目ですね。
はいはい。
2週目、3週目を。
はい。
じゃあお疲れ様でした。
ごきげんよう。